では本日教会に与えられた御国の鍵と題しまして、田中先生よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。イエスよ、血潮を我に注ぎて、今より我を清き宮とし、常しえまでも住まわせたまえと。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。罪と滅びの中にしか歩むことのできなかった私たちのために、御子イエス様がこの地にいらしてくださり、使わしてくださり、十字架と復活の御業をもって贖いの道を開いてくださいました。私たちはあなたによって救われて、新しく生きるものとしていただきました。罪の一切を許していただき、尽きることのない命に生きるものとしていただきました。今日も私たちはあなたを礼拝します。そうして新しい週間に向かってまいります。この御言葉の時、私たちの心を開いてくださって、良い御言葉の備えをすることができるように導いてください。語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるように、励ましてくださり守ってくださるようにお願いをいたします。いろいろと祈りの課題をいただく私たちですが、その一つ一つにあなた様が幸いの御手を持って応えてくださることを信じています。私たちの思いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださるように、そのことを期待しながらなお祈るものと整えてくださるようにお願いをいたします。病床にあるものを癒し、諸問題の中にある方々を励まし、これが道だこれに歩めと道を示してくださるように、弓道中のお一人お一人の上にも主が顧みてくださって、今日あなた様にお出会いする人してくださるようにお願いをいたします。今日は午後から総会も行われることですが、心一つにして座して祈り、また互いに意見を交わし合いながら、新しい一年に向かっていく良い時としてくださるようにお願いをいたします。改めまして、続く時を見てにおいだねをして、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の16章の13節から20節、本来ならば23節までお読みするのがいいのかもしれませんけれども、段落の区切りが、一応そこですので、そこまでを学びたいと思います。13節。さてピリポカイサリアの地方に行かれた時とあります。ピリポ、カイサリア、私たちはこのカタカナを聞くだけではあまり意味がわからないわけですけれども、しかしこのカイサリアっていう言葉はカエサルという言葉に、結びついているというふうに想像ができるのだと思います。カエサル、すなわちローマの皇帝、ですね、当時世界を支配していた、地中海のこの一帯をですね、支配していた強大な国、その皇帝、その名前が付けられた町があったということです。でこのピリポカエサリア、その町にイエス様とお弟子さんたちが行かれました。でその時にイエス様は、2つの問いかけを弟子たちにされたと、言うんですね。で1つが、人々は人の子を誰だと言っていますか。人の子、福音書の中に人の子っていうふうに出てきますと、私たちはいろいろと想像しますけれども、これはイエス様がご自分のことを呼ばれるときにしばしば用いられた言葉です。旧約聖書にその始まりがあると言われる言葉ですけれども、救い主のことを表していると理解していいのだと思います。ですからここでは、私のことを人々は何と言ってるか、こういうふうに問われたと理解していいんだと思いますね。するとですね、彼ら弟子たちは答えました。バプテスマのヨハネだという人たち、バプテスマのヨハネはこの時はもうすでにヘロデ王 に殺されてしまっていますけれども、あの、まあ、志半ばで殺されてしまった、そのバプテスマのヨハネの再来である、こんなふうに言う人たちもいます。まあ、こういうふうに答えたんでしょうね。エリアだという人たちもいます。エリアというのは旧約聖書に数々この預言者という人たちが出てくるんですけれども、その中でも特に、まあ、有名なといいますか、取り上げられる人物なんだと思います。ある時には異教のこの預言者たちとのこの信仰の戦いがありましてね、400人以上の人たちとの戦いがあって立派に勝ったみたいな、まあ、そういうエリア、あの預言者エリアの再来だという、まあ、そんなふうにも囁かれています。また他の人たちはエレミアだ、エレミアというのはユダヤの国が捕囚にあった時に、まあ、中心的に預言をしたそういう預言者の一人である、涙の預言者なんていうことを言われたりするんですけれども、最後まで心を砕きながら、ユダヤの人たちに寄り添った、まあ、そういう預言者のことですね。あのエレミアだという人たちもいます。預言者の一人だとか言っています。まあ、これちょっと謎の言葉ですけれども、まあ、有名な預言者がいたのかもしれません。まあ、いずれにせよ人々はいろいろ言ってますよと、まあ、こういうふうに弟子たちは答えました。15節、イエスは彼らに言われた。これ2つ目の質問です。あなた方は私を誰だと言いますか。まず一つ目はですね、人々は、まあ、いわゆる世間は何と言ってるというふうに言って、まあ、世間はいろいろ言ってます。じゃああなた方は私のことを何と言いますかとこう問われた。ですると、弟子たちがそれぞれにごにゃごにゃと答えてもよかったのかもしれませんけれども、ここでシモン・ペテロが答えます。16節、シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。非常にストレートに、信仰の告白をしている言葉だと思います。あなたは生ける神の子キリストです、救い主です、メシアです。イスラエルが待ち望んでいた救い主、あなたこそそのお方です。まあ、こう告白したっていうことですよね。ですからこれはとても聖書の中で大切な言葉だと思います。でするとですね、そのペテロにイエス様はこんなふうにおっしゃられました。17節、するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、別の聖書では人間ではなく、天におられる私の父です。こうおっしゃってくださいました。シモンというのは本当に愛すべき人物なんだと思います。非常にまっすぐに立派な信仰の告白をしているかといえば、次回読みますけれども、十字架と復活のこの予言といいますか、自分の本来この地に来た時の目当てを弟子たちに分かち合っていかれると、いさめた人物がこのペテロだったですよね。イエス様、そんなこと言ってはいけませんよ。まあ、それも思いますけれども、十字架を前にして、ペテロは後について捕らえられたイエス様についていくわけですけれども、お女中さんたちにですね、あなたはあのイエスという男の仲間でしょうっていうふうに言われると、いや違いますとペテロは否定をしました。ですからペテロっていうのはそんな立派な信仰の告白に普段から生きている人物なのかというと、大いに疑問点がある人物ですね。ところがこのそのペテロがイエス様、あなたは神の子キリストですというふうにまっすぐに信仰の告白をした。すかさずイエス様は、シモンよ、それはあなたの人間的な力によって告白したのではなくて、神様がそうしてくださった父なる神様の御業なんだぞというふうに言ってくださいました。ちょっとここで立ち止まってみたいと思います。まずですね、信仰の告白を私たちは礼拝でしています。そうですね、 礼拝を捧げに私たちはやってきました。このプログラムの中で、この説教の後に信仰の告白として使徒信条を告白いたしましょうというふうに導かれて、私たちは使徒信条を告白します。いろいろと解釈があるかもしれませんが、使徒信条の時は我は天地の造り主全能の父なる神を信ずと告白しています。一方、さっき祈った主の祈りは天に増します我らの父よ、我らと告白しています。この微妙な違いを、考えたことがあります。あるでしょうか。そんなこと言って、考えておられますよね皆さん。信仰、祈りということを考えたときに、やはり我らなのです。それは私が祈るんです。私が祈るんだけども、しかし私が呼びかける神様は自分が独善すべきお方ではなくて、仲間と共に父よと呼びかけるお方であるという信仰の告白がそこにすでにあるわけですね。ですから教会の交わりといったときに、何人かと一緒に祈らなければ私たちは我らと祈ってはいけないのかっていう、そうではなくて、たった一人で祈る時から我らと私たちは祈るんです。私たちの天皇お父様っていうふうに祈る。密室で一人きりで祈る時も、私たちは誰かの父であるということを見失わない、こういう祈りだと思いますね。祈りというのはそういうことだと思います。それに対して信仰の告白というのは、私たちは信じますという、ちょっとぼやかした言い方はしない、我はというんです。つまり誰が何と言おうとも、ここでイエス様は、人々は私のことを何と言ってるか、いろいろ言ってます、いろいろ言ってることを了解してますけれども、そういう空気は一切私は読まずにでしょうか。誰が何と言おうとも、私はあなたは生ける神の子キリストですと告白するのが信仰の告白だということですね。ですから使徒信条は我はです。ところが、その我はという告白している者たちがこうして群れて集まって一つになっているところに教会があるんだと思いますけどね。私たちはそんなふうにして、他者がどうであろうとも私はイエス様を信じます、こう告白するかどうかっていうのがちょっと問われていると思います。で、そのように告白したペテロに対して、幸いですとイエス様は言ってくださったんです。幸いという言葉はマタイの福音書の中では、幸いなるかな心の貧しい人で始まるところが一番大きな幸いかもしれませんけれども、随所にイエス様は幸いだなというふうに語っていてくださるのです。今日のところでは、イエス様、あなたは私の救い主です、こう告白する私というのは実は幸いなんだということです。日本人が幸いという言葉を使うと、なんか良かったねみたいなことぐらいに考えてしまいますが、祝福であり幸福な人生がそこにあるんだということを語っていてくださる。私が神だとして生きる人生ではなくて、十字架にかかりよみがえってくださったお方が私の神様なんだと告白する、その人生こそ幸いなんだ、祝福なんだ、こうイエス様は言い切ってくださったということですね。そしてさらに、このような信仰の告白したペテロに対して、ペテロよ、それは人間技じゃないぞ、奇跡が起こってるということを言ってくださったんです。血肉でなく天におられる私の父ですと言われたんです。信仰の告白っていうのは神業なんですね。で、これは私たちは見失ってはいけない。洗礼を受けるときに、あなたは父なる神様を信じますか、こう言われて、はい信じますってこう答えました。しばらくすると、あれは何やったかいなみたいな感じになる場合も私たちはありますが、けれどもそこで告白をしたというこの事実はですね、 神様の御業だということをイエス様は言ってくださってるんです。また礼拝において私たちが信仰の告白として使徒信条を告白しましょうと言ったときに、私たちの唇が我は天と地の造り主、こう語らせていただいているということ自体がもう父なる神様が触れていてくださることなんだ。神様が触れずにしてそのようなことが起こるわけがない、血肉よるものじゃないんだと言っていてくださる。なんと幸いなことでしょうか。礼拝に出て使徒信条を告白するっていうのがもう神様の御業の中に生かされてしまっているということなのですよ。信仰をいただいて何十年も信仰生活をしながら、そうしてそのことを確認することも大事なことだと思いますが、今日初めて礼拝に来て、なんやようわからんけど使徒信条って言われたからその通りにプロジェクターに映ってるからちょっと読みにくかったんだけれども頑張って読んでたみたいな方ももしかしていらっしゃったとしても、そこに父なる神様が触れてる、血肉によるものじゃないと言ってる、なんと幸いなことかと私は思うのです。そのように招かれてるんですね、礼拝というのは。そんなふうに、ああ本当に素敵な言葉だなと改めて思いました。ですからここで改めて主を信じますというふうに私が告白したその時に、ああこう告白させていただいた、してさせていただいたのは、することができるようにしてくださったのは、ああイエス様なんだなと思う。山上の変貌から3人の弟子たちとイエス様が降りてきられた時に、下では残された弟子たちと、息子さんのご病気を抱えたお父さんのやり取りがあって、群衆を巻き込んで大議論になってた。息子を癒してほしいと弟子たちのところに連れてきたけれども、お弟子さんたちのところに連れてきたけれどもできなかった。主よ、おできになるなら私の息子を癒してほしい、こう父は願いましたら、お父さんこう言いました、イエス様は言われましたね、もしできることならというのか、信じる者にはどんなことでもできるんだぞ。そうするとこの父はこう言いました、主よ信じます、信仰のない私を憐れんでください。これがクリスチャンの、信仰の告白です。主を信じます、信仰のない私を憐れんでください。つまり信じますというところに神の働きがある。さて、もう一つのところを見ていきたいと思います。こんなふうに信仰の告白をしたペテロに対してですね、イエス様は改めてお話しくださいました。18節、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。ペテロという言葉には岩という意味がある。ですから一つの想像は、おそらく彼の本名はシモンだろう。ところがイエス様の弟子に加えられて、まあ、前後はしますけれどもペテロと呼ばれるようになった。それはペテロのことを岩というふうにイエス様はあだ名をつけてくださった、こんなふうなことだと想像できますよね。シモンよ、シモンペテロよ、あなたは岩だ。先ほどから言いましたように、ペテロは岩のような人物ではないです。ものすごくあやふやな人物である。としかしイエス様はそのペテロに、あなたは岩だよと言ってくださった。そして私はこの岩の上に私の教会を建てると言ってくださった。教会という言葉がここに出てきます。ある人は教会というのはイエス様はおっしゃられなかった、イエス様が亡くなられその後に弟子たちが自分たちの宗教を作るためにそういういわゆる組織を作り出したのだ、まあ、こんなふうに言われてしまうこともあるのかもしれませんが、 聖書はそんなことは一切語っていません。そしてイエス様ご自身が教会を建てるということをお心にしておられます。教会を建てることはイエス様のお心だということですね。ここで私は教会を建てると言ってらっしゃる。まずこのことを私たちは見失ってはいけないのだと思います。教会っていうのは、便宜的にあるいは、人間のさまざまな都合の中で作られた組織ではなくて、神様が建てると言われたものであり、そしてそれを私の体だというふうに言ってくださったものですね。ですから教会というのは実は信仰の対象です。ですから私たちは使徒信条を後でまた唱えるときに注意深く唱えていただきたいと思いますが、その中に教会を信ずるというふうな言葉がちょっと出てきますね。それはさておき、教会を建てると言われたイエス様、どこに建てると言われたのか。ここにですね、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。その教会こそ黄泉の門もそれに打ち勝つことはできない教会です。この岩、それは一体何であるのか。ペテロという特別な人物の上に建てようとなさったのか、そうではなくて、ここにあなたは生ける神の子キリストですと告白した、その告白ですね、そのこと自体の上に私は教会を建てる、あるいはそのように告白した人の上に建てると、こうおっしゃられたということです。まあ、人間的に考えてですね、これから教会を建てるぞと言われたときに、私たちはどういう人材やどういうその条件、そういったものを考えようとするでしょうか。イエス様はここにあなたは生ける神の子キリストですと告白する者の上に私の教会を建てるとおっしゃられた。どんなに優秀な人材が集まり、賜物にあふれた人たちがそこにあって、だからそこには教会が立つと言われたのでは全くないということです。時に何の能力もなく、この世間から見ればむしろ弱く言われてしまう、そういう存在であったとしても、あなたは生ける神の子キリストですと信仰の告白がそこにあるならば、その上に私の教会を建てると言われた。そしてそれこそ私の教会だと言われた。キリスト教会の2000年の歴史を振り返ると、時々私の教会とイエス様がおっしゃられづらい教会になってしまっている、そういう歴史も当然あったわけですね。何はさておき、イエス様を神の子キリスト、私の救い主と告白するところにイエス様の教会が建てられていく、そのことを見失ってはいけない、まあ、そんなふうに思います。イエス様はその私と言われた私の教会、イエス様の教会にこうおっしゃられます。19節、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あ、ごめんなさい、その前にですね、私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。黄泉というのは、これもいろいろ解釈がされると思いますが、単純に地獄というふうに理解してもいいのかもしれませんが、それよりもこのとりあえず死後の世界という感じですよね。ですから死というのはやっぱり私たちにとってみれば恐怖なんだと思うんです。それは救われてももう死は恐れるに足りないとは言うんだけれども、じゃあ死ぬの怖くないですかって言われたらやっぱり怖いですよね。正直に言いますと、ですから死というのは人間が人間であるために大事なことだと私は思ってるんですけれども、 死を恐れることがなくなれば人間でなくなってしまいます。ちょっと誤解を恐れずに言いますと、だから死を恐れるから私たちはよりよく生きようとするんです。今の時間が限りあるということが分かっているから大切に生きようとするんです。そういうことですね。ですから死をいわゆる恐れるということは実は大事なことだと思うんですけれども、しかしそのいたずらに恐怖するものでなくなったというのがここでイエス様おっしゃっていてくださることなんだと思うんです。大丈夫、もうイエス様と共にいてくださ、イエス様と共にいてくださるんだから、たとえ、死を迎えようとも、それが思いがけない時であったとしても大丈夫だ、私が共にいる。じゃあ死んだらどうなるのか、いや十分わかるわけじゃないかもしれないけれども大丈夫、とにかく私が共にいるから、こうイエス様はおっしゃってくださったのだと思います。本当にそれは幸いなことだなと思います。香川音彦っていう人がこのしばらく前に亡くなられましたけれども、晩年信仰を持たれた方ですが、この方が死を迎えるにあたって本当に、なんかちょっと平安があって、もう本当に神様のところに行くということを式に書いておられましたですけれども、あ、そんなふうな人生にしていただけるんだなということを思いました。19節、私はあなたのに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。これは一体何を語っているのでしょうか。天国の鍵を私たちはいただいた、イエス様を主と告白する者は天の御国の鍵をいただいたということですね。それは私たちがまるで権力者のようになって天国を開いたり閉じたりすることができるようになったのかというと、そういうことを言っているのではないと私は思います。今までどうして開けることができるのかわからなかった天の御国の鍵を私たちはいただいた、そうであれば私たちはそれをとにかく一生懸命人たちに、そして自分に対してももう天の御国の扉を開ける、その恵みをいただいているということをですね、確かにすればいいのだと思いますし、また宣教というのはそのことを伝えていくことなのだと思います。教会というところがこの地にあって本当に唯一神様の祝福を、天の御国の道を示すところである、このように語ってくださったのだと思います。私の教会を建てるとおっしゃられましたから、そのようなペテロの告白に生きる教会はいつも天の御国の鍵を手にしているということを忘れてはいけないと思います。20節、その時イエスは弟子たちにご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。これは本当に不思議な言葉だと思いますし、十分わかることではないと思います。ただイエス様はたびたびこのようにおっしゃっておられます。おっしゃっておられるにもかかわらず現実がそうはならないというところにもいつも出くわしていかれると思いますが、いずれにせよ時が来ていないということを語っておられるんだとは思いますけれども、そんなふうにして今日の段落はひとたび閉じることになりました。改めましてですね、私たちは、罪の許しと平安を語る、それが教会であるということを忘れてはいけないと思いますね。この平安が語られていくところ、もう天の御国の鍵を私たちはいただいているということを確かにしていくところ、そういう私たちであることを見失ってはいけないと思いました。お祈りをいたしましょう。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。 私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。天のお父様、あなたへの信仰に生きるものとしていただきましたことを感謝します。今日もあなたに、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白するものであることを感謝します。御国の鍵をいただいたものとして、どうぞこの地にあって平安を語りつつ伝えるものと使わせてくださるようにお願いをいたします。新しい週間、あなたが共にいてくださることを感謝します。黄泉の門も打ち勝つことはできないと、何をも恐れる必要がなくこの一週間に送り出していただけることを感謝します。主の御名によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。